2022年12月23日です。見ていた方はね、わかると思うんですけど、とにかく最近何かあった瞬間に数分間であっという間に持ってかれてしまうと。買いの方は上がればですね、利食いの売りが出るんでね、ちょっと緩慢になりますけど、下げの方は、みんな買ってますんでね、投げてきたらみんなドンとね来ますし、あとさっき言った通り見ていればわかるっていう話ですけどね、板がほとんどなくなりますね、という中でね、成り行きで来るとね、どこまで行くか分かんなくなったりするという部分で一瞬でね1000円ぐらい持ってかれるという感じになるっていうねとこですけどね、でもそれほどまだ投げてないって言えば投げてませんのでね、本当に投げたらどうなんのみたいなところですけれども、端的に申し上げると今ね週足の、下値支持線という部分にかかってますので、要するに持ち合い作ってますね、割るか割らないかと。で指標がちょっとまちまちなんで、日経平均はねまだ、その線まで達してない、でも先物は行ってしまってちょっと割り込んだりまたいだりしていると、他のテピとかなんかちょっとね別な動きなんですけれども、そういう部分でね、まだ金余り状態が続いてますので、下がったら買おうという方もいて、あと長期で考える方はね、ドルコスト平均的に考えれば、下がったところから行きたいという感じになるんでしょうけどね、簡単に言ったら下がったら買う人がいて、それでも投げなきゃいけない人がいて、あとは戻ったところでね、逃げてる方がいると、だから持ち合っているっていうね感じで、今加減線どうするかという位置関係になっていると思います。でとりあえず、直近ですね、インフレだなんだかんだでね、円からドルへという部分で資産が大量にいってしまった後に、日銀の介入で一発食らって、あとは直近のものでもう一発食らってですね、ざっくり、20円と言いませんけどね、15円ぐらいは、高値から未来は持ってかれているという状況ですんで、結構ね、その、しこりっていうかね、影響は大きいと。企業だってね、どこだって何も言いませんからね、一応ね、だって手を挙げてね、うちの企業はこれだけやられてますってとかないわけですからね、という部分でね、そういうのがあったり、あと暗号資産も持ってかれてるしね、ちょっと株もどうなのかなという部分があって、ちょっと踏んだり蹴ったりですね、特にマザーズ指数なんかがね、一気に持ってかれたりしてますんで、そういう部分でね、いろいろとっていう、端的に言ったらチャート見てね、いろいろ、その先どうなるのって言ったってね、これだけ、専門的にやってる人が外しまくりてますんでね、となってきたらちゃんとね従って、チャートに従って、逃げるなら逃げておくかどうかというぐらいの話なんですけどね。たださっき言った通りね、本当に何かあった瞬間にね、あっという間に来ますね。要するに何か材料発表あってもね、なんだなんだなんだって言った最中にね、持ってかれてしまうと。会見のね、ところを見てお分かりの通りね、パソコン持ち込んでね、一気にやってたりしますよね。っていう方々はすぐ分かりますが、少なくともね、個人投資家、家にいたら分かんないと。ね、なんだなんだって言いながらね、一気に持ってかれて、気がついたらあっという間にね、行っちゃってるという。要するにみんなが知った時にね、みんなでわーっと来ますよね。というのに巻き込まれてしまうと。板がない、どうしようもないという感じですよね。そういう、ところ、これからもっとコンピューター含めて速くなりますんでね、そういう中で我々いろいろと考えながらやっていかなきゃいけないという、感じですね。というところでね、金利上げてないと言いながら、若干影響を受けてるのかなという部分で、銀行系はこじっかりと、不動産系が若干緩んでるとかね、いろいろと影響が出ていると、というところですね。というところで、一応ざっくり確認になりますけどね、インパラもまだ 17% なんでね、表面的にはそんなに上がってませんね。ちょっと最近、直近、プットがね、ぶっ飛んだんで、宝くじ買うよりは、こちらの方はね、年に2回ぐらい来てくれっかなみたいな、そんな感じの、動きと、というとこですけどね。で、ちょっと話を戻しまして、日経平均はですね、週足ベースはね、一応、安値は売りなんですけどね、基準線があって、あとは10月の安値維持できるかどうかっていう、その前にね、下値支持線を維持できるかどうかと。直近引いたね、下値支持線ってのは一応、暫定的な話と、系統的にやばいよねっていう。で、確定は安値はあって確定と。 つまりハイとローのね、ちゃんと確定をしっかりと頭に入れておけば、ね、それで OK というところなんですけどね、まあ、まあ日経平均ね、ちょっと月足が前の週の、前の月のね安値割り込んで基準線を割ってますんでね、こちらも大きな持ち合いを作ってますんで、まあね、まあ基準線をまたいで横ばっていくのかで、結果あれですよね、自社株買いによってね、まあ、PR 一株利益ね、かさ上げされてますんでね、まあ別にそれがいけないっていうのはしなくてね、ちょっとその辺が、非常に分かりづらくなってますね。まあ簡単に言ったらずっとね、自社株買いやって買ってしまったらね、まあ流動性なくなるねって話なんですけどね、まあどこまでできるかっていうのはね、ちょっとそれ分かりませんし、まあ、あと業績良ければできるしね、悪かったらできなくなりますんでね。ということで今年1年間はね、企業、まあ、事業法人買いですね、で海外勢売りと、要するに事業法人の買いっていうのは自社株買いで買ってると、ね、いう感じの動きと、で海外勢は確実に逃げてますね、という動きになっていると、日経平均ね週足も、今申し上げた通りね、下に修正はあってませんが、トピに至ってまだね若干基準線をまたぐよねぐらいの動きですんでね、大したはね下落じゃないといえば下落じゃないと、つまり投げは出てないね、っていう感じかなと。だって PR 一株利益ね、しっかりしてるもんと、この辺が結構マジックですね、ある意味ね、まずはね、まあ週足の雲の中から転換線を割り込んだらいきなり基準線を割り込んでると、まあ、ざっくり、ね、小型系は売りが出ますしね、まあ、国債は、日銀がね半分持っちゃってるそうですしね、というのがあります。で、記事化の VI はねちょっと上がりましたけどね、行き先はあまり動いてませんのでね、一時の動きじゃないかと思ってる、先ほどの、インプラが上がってないってもそんな感じですね。ただ、オプションやってる、ね、方が見てる、ね、内容とねそれが当たるかどうかっていうのはなかなか分かりませんのでね、要するにね、いろんな方が何か言うね、実際のデータがこうだと言ってね、それがそのままっていう、特に最近はもうね先の方のね金利情勢とかね勝手にも予測してああだこうだとねやってますけどね、まあいろいろ変わればみんな変わってきますしね、という部分で、まあ先物はちょっとね下に実践しようし割り込んでると、ニューヨークはまだ、雲の中ですね、一応転換線あたりなんで、ダウですけどね、この辺維持するかどうかと、ちょっともう確実にもうね日本とアメリカ違ってますしね、ちょっとナスが、やっぱり弱いことは弱いですね、雲の下基準線の下転換線の下とで安値どうするかが問われてくると、どれも、8月の安値頑張れるか頑張れないかね、これ割ってしまうとまた、ちょっと雲がね、上がってくるというか日柄、どうするかが、まあ、問われますけど、ちょっとやっぱり、直近ね相当な金額いきましたからね、やっぱりあのマスコミとかねいろんなこと生やしてくるとね、みんな後追い的にねガーッといきますね、行ったとこみんなやられますね大体ね、まあ、結局だからね、まあ、ドルに逃げた資産のやられが大きいと。で、ユーロはまあ戻してますね。あとちょっと対円ベースのね、ユーロも陰線引いてるし、ポンドもね、どんどん売られたしみたいな。ちょっとオージー QEKがちょっとね、チャートがどうなのかな的になってますしね。という感じです。代償の金は若干売られてますが、ニューヨーク金はね、ニューヨークの金は1800ドル台、今1805ですね。を維持してますんでね、まあ、向こうの金は海外入ってるのかなと、原因は、まあね、主要な安値に割り込んでしまった後なんですけど若干戻していると、まあ、中国ね、コロナでいろいろ報道されてますけどね、やっぱりいろいろな動きが、また、ね、悪化してたり、あのその前だからコロナでね、まあなんか良くないんじゃないのって言った瞬間からいきなり上海とかね、深圳で来られましたよね。やっぱりまあそういう分でね、国内、まあ、国内経営企業のね生産止まったりとか、という影響も出てるしね、まあそんな感じですけどね、CRB はちょっと横ばってますね、まあ、一応転換数割り込んでますけれども、まあね物の面とね人的な面のインフレだというのがありますけど、というと上海がね陰線ボンと引いてると、ね、深圳も基準線叩かれてると、いう感じですんでね、まあコロナ次第ってもコロナ次第ですしね、という感じで、まあ、本当にまあ世の中ね、まだいろいろと、渦巻いてますんで、なかなかね、なんだかと言ってもしょうがないしね、あと本当に前提変わるとみんな変わりますからね、もう喧嘩じゃありませんけどね、やれるもんならやってみろ、ね、じゃあやってやろうかとかね、なんかそんな感じのことにずっとなっちゃってますね、みんなで仲良くすればいいと思うんですけどね、なかなかそうはいかないのかなと、結局ね、俺がってね、そんな、感じのね、世の中になってしまっていると。 というとこかなというところですけどね。まあ、物価というかですね、インフレというかね、なかなかちょっと判断がどうなのかなと思いますけど、まあ、国が考えているね、パーセントと、実際に上がってるね、金額というのは相当違ってますし、まあ、我々、結局ね、物価よりも、ね、パフォーマンス量がしてないとね、まあ、簡単に言ったら 10% 儲かってもね、それ以上に物が上がってたら結局実質マイナスと、1万円はね、表面的には変わってませんが、もうしばらくしたらね、新しいのに変わりますからね、という部分でね、今後、しっかり船を、ね、考えなきゃいけないと、ちょっと直近ね、金利が変わってからどうなってるかよく分かりませんけどね、直近は 0.001 だかね、ちょっともう0がいくつかあるか分かんないんですけど、というパーセントですね。でさっき言った通り、外貨預金に行ってると言っても、まあ、これもですね、ちょっと銀行とかね、いろんなとこでね、どうなってるかよく分かんないですけどね、我々FX は分かってるんで、スワップポイントどのぐらい吹いてるかね、当然分かって話してますけど、銀行の窓口行くとね、0.001% の国内の、金利というかね、に対してね、なんか 0.002 とかね、それよりもいいねっていう数字が吹いていたりね、あれこれって外貨預金ではそれしか吹かないのみたいな、ちょっと変だねっていう感覚があったりしてますけどね、そういう分で言うとね、どこに行ってるかの問題と、端的に言うとね、1万ドルでね、いくら、円ベースでいくらになるかですけどね、というふうにね、考えるか、それでやってればね、別にいいと思いますけどね、ただ、お金があって丸代金全部ね、向こうに行ってしまったりするとね、やっぱりレバレッジ効いてますんで、225先物だったね、ラージ1枚、今、先物は、26,130円ですけどね、これ2613万ですからね、実際ね、売買してるのは。っていうのをね、129万で売買してるしね。これも一つ、証券会社の手で若干違ってる部分がありますけどね。しっかりその辺考えてね、やっていかなきゃいけないっていうね、世の中になってますので。ただ、簡単に言うとね、別にね、ホワディングっていうかね、タンス預金っていうか、ね、それはそれなんでしょうけどね。置いておけば、ね、確実に、目減りしてますんでね、ということとね、あと、この数年前と比べてね、やっぱり老後を含めて、もう一回ちょっと計算し直さないとね、いけなくなっているという、感じですね。なんかこれで戻るのかなといってもね、中国含めて元気になりゃね、さらにいろいろものを買ってきますんでね、いろいろね、本当にそういう分でね、ちょっといろいろ考え、直さなきゃいけなくなっていると思いますしね、そんなお話です。ということでね、クリスマス休暇で動かなくなるのかね、それでも動くのかと。今晩は、23日はイギリスお休みですね。26はイギリスとアメリカお休みという感じですね。あとは30日までありますけど、先物は1月3日やるそうです、やるんですね。でも米付けは4日と、ね。その間何かあるかないか、それは分かりませんのでね。どうなるか分かんないことをね、考えたらしょうがありませんからね、そういうふうに物事を考えるかね、当てにいくかと。ただ、オーバーナイトというかね、昼食の方はね、先まで見越して考えていかないとね、いけなくなってくるしね、あと、すぐにね、損切りするかね、ずっと持ってなきゃいけないかっていう分にやっても変わってくるし、あと先物だってね、FX なんかね、一見期限がないように思うかもしれませんけどね、225ってね、普及で終わりですからね、やっぱりそれによってみんな変わってきますんでね。やっぱり自分が何やってるかによってね、みんな考え方変わってきますのでね、それをチャートは全部同じチャートなんですけど、しっかりそれね、分けて考えないといけないんではなかろうかと思います。コメントは以上です。